聖書朗読です。まずマラキ書3章19節から24節、お手元の新共同訳聖書、旧約聖書の1501ページです。マラキ書3章19節、見よ、その日が来る。炉のように燃える火が、高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには、義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。私が備えているその日に、あなたたちは神に逆らうものを踏みつける。彼らは足の下で灰になると万軍の主は言われる。我がしもべモーセの教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのため、ホレブで掟と定めを命じておいた。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。続いて新約聖書からマタイによる福音書11章2節から15節です。新約聖書19ページ、マタイによる福音書第11章2節、ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。彼が活動し始めた時から今に至るまで、天の国は力ずくで襲われており、激しく襲う者がそれを奪い取ろうとしている。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時までである。あなた方が認めようとすればわかることだが、実は彼は現れるはずのエリアである。耳のある者は聞きなさい。ご一緒に祈ります。天の父なる神様、あなたは天と地とそこに満ちるすべてのものをお作りになりました。そして私たちを生きるようにと呼び出された。私たちは あなたがお作りになった被造世界の豊かさを味わい、喜びのうちにあっても苦しみのうちにあってもあなたの皆をたたえます。贖い主なる主イエスキリストよ、あなたは私たちに福音を告げ知らせ、私たちを罪から解き放ち、あなたの証人として生きることをお許しになりました。私たちがあなたの御心に沿って差別を乗り越え、暴力による支配を打ち砕き、正義を追い求め、その皆にふさわしく歩むことができますよう、さらにお導きください。慰め主なる聖霊の神様、今日も私たちに新しい命をお与えください。私たちが共に手をつないで立ち、弱い人々に連帯し、あらゆる悩み苦しみと病から私たちを解き放ち、新しく命を作られたものとして御前に立たせてください。私たちの間で育つ子どもたち、日々を重ねた者たち、病と弱さの中にある者たちの上にあなたが霊を注ぎ、育て育み、癒し導いてください。主なる神様、私たちのもとへ来てください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。学校で、皆さんはクリスマスに誰が来ると思いますかと尋ねると、多分半分くらいの人がサンタクロースと答えます。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。この洗礼者ヨハネが、イエスに差し向けた問いは、私たちにとっても大事な問いです。教会に通う私たちは、クリスマスに来る人がどなたであるか、どのような存在であるか、またイエス・キリストの到来がどのような意味で福音であるのかを理解していなければなりません。真理や権威が問題になるとき、本当のものが来るということが問題になるとき、私たちはしばしば問いを返します。それを証明するものがありますかという問いです。そして持ち出される論拠なるものについては、私たちはさらに問いを続けます。それを証明するものがありますか。つまり真理や権威に対する問いと答えはしばしば堂々巡りです。では真理とか権威とかはまるっきりない方が良いのでしょうか。つまり全くの相対主義に生きることが私たちにとっては最善なのでしょうか。この問いに何の躊躇もなくそうだと答えることは難しいように感じます。なぜなら私たちは何の価値観もなしに生きることはまず不可能ですし、世界を見渡せば実際に価値と価値の間の争いが生じています。そこを見ても真理とは何か、誠の権威とは何かという問いが大切なものであることがわかります。イエスにもこの問いが向けられたのです。まずイエスはこの問いに答えるときに、自分の周囲で生じている奇跡行為を指し示して、約束の時が来ているとヨハネに伝えよう と指示したようです。こう言われています。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。この言葉にはイザヤ書の言葉が反響しております。例えばこういう言葉です。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。あるいはこういう言葉です。その日には耳の聞こえない者が書物に書かれている言葉をすら聞き取り、盲人の目は暗黒と闇を解かれ見えるようになる。苦しんでいた人々は再び主に会って喜び祝い、貧しい人々はイスラエルの聖なる方のゆえに喜び踊る。イエスの答えは、古の預言者が期待した、預言した、そのことがすでに生じていると告げる言葉です。さらに、重い皮膚病を患っている人が清くなる、死者たちが起こされるという言葉は預言書にはございません。これはイエスがしていることです。これは預言を超える出来事の指示だと思います。さらにイエスの言葉では、しばしば預言者たちがイスラエル民族の救済とワンセットにして預言した。周辺の異民族に対する処罰には言及がありません。貧しい者たちへの福音が伝えられている。この貧者への福音宣教は、おそらくは具体的に言われているいろいろな奇跡行為のすべてを総括する表現なのだと思います。皆さんはこの答えで納得なさるでしょうか。イエス自身はこう言っています。私につまずかないものは幸いである。イエスにつまずくとはどういうことでしょうか。それは最終的にはイエスが来たるべきものなのかという問いに対する、これを肯定する最終決定的な証拠はこの世界には存在しないということだと思います。貧しい者に福音を告げる人々はイエス以外にもありがたいことに存在します。しかし徹底した聖品に生きたマザー・テレサですら世界の世間の疑いの目を免れることはありませんでした。彼女の施設に税務調査が入ったというエピソードが伝えられておりますように、イエス自身も彼が罪人たちと食事をしたときに当時の人々がこう言ったというふうに伝えられています。人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食館で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと人々は言う。イエスのことなどどうでもよい人々が彼につまずくことはないでしょう。またイエスをイデオロギー的に自分の神に祭り上げている原理主義者たちもイエスにつまずくことはないでしょう。なぜならイエスはそのような人々にとって常に自分を正当化してくれる存在だからです。イエスにつまずくのはイエスから問いかけられ、イエスに問い返す人です。私たちもまたイエスから問われています。イエスはこう 問いかけます。私の周りで起こっていること、視力の回復、肢体不自由の回復、汚れからの清め、聞く力の回復、死んだも同然のものの再生、貧しき者への喜びの知らせ、これを君は何だとみなしているのか。これがイエスの問いです。私たちは問い返します。イエス様、なるほど、それは素晴らしい。しかし、もしかしてそれはイカサマ宗教のこれ見よがしの客寄せプロパガンダではないのですか。どこが違うのですか。上から目線の独りよがりの慈善行為、偽善行為なのではないですか。こうして約束されたものの実現というメッセージはしばしば両義的です。ポジティブに受け取ることもネガティブに受け取ることもできます。イエスはどう答えているのでしょうか。彼は来たるべき方はあなたですかという問いに対して、私ですとも私ではありませんとも答えておりません。そうではなく、私を通して起こっている出来事を見よ、そして自分で判断してくださいとイエスは言っています。しかし、私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。この発言とそっくりの返答の仕方です。いくつかのことが言えると思います。イエスは自分の人格によって何かを証明しようとはしていません。そうではなくて、彼を通して働く神の力に注目を促している。これがイエスの返答の仕方です。続いて、洗礼者ヨハネについてイエスは語っています。その際、まずは王の権威に関して非常に皮肉な隠された言及があります。そしてその次に、預言者という名前を通して神の権威についてイエスは語ります。真理ないし誠の権威が問題になるときに出てくるのはやっぱりこの2つなんですね。つまり王と神です。最後にイエスは天の国について語ります。まず王について、あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、しなやかな服を着た人なら王宮にいる。これは、相当に辛辣なイエスによる王権批判の言葉です。荒れ野へ行くというのは、おそらくはすでに洗礼者ヨハネの活動を見に行くという意味なのだと思います。荒れ野とは、出エジプトのシンボリズムと結びついた場所で、例えばユダヤ人の歴史家であるヨセフスは、イエスの登場より少し後の時代に多くの預言者を自称する人々が現れて、民衆を扇動し荒れ野へと導いていったということを伝えています。そしてその都度、王やローマ総督は彼らを殲滅いたしました。なぜ彼らは荒野へ行ったのでしょうか。それは民族のアイデンティティが危機にさらされていて、自分たちはもう一度出発点に立ち戻り、約束の地に入る前の状態に立ち戻り、そこからもう一度新しい民族の歩みを起こさなければならないという気持ちがあったからです。エルサレムの神殿警備に当たっていた千人隊長が、神殿で騒ぎを起こしたパウロに向かってこのような言葉を投げつけています。それならお前は最近反乱を起こし、 4000人の暗殺者を引き連れて荒野へ行ったあのエジプト人なのか。治安維持にあたる人たちは荒野に民衆を率いていく人々をおしなべて先導者とみなしていたのです。荒野に行く人々は一体何に絶望しているのでしょうか。その絶望の対象の一つが間違いなく王権です。王に絶望しているのです。風にそよぐ足、しなやかな服、それらは王の家々にあると言われております。風にそよぐ足とは実は、ガリラヤの領主であるヘロデ・アンティパスが自分の領内で鋳造させたコインに刻まれた文様です。現代のようなマスメディアのない時代、コインは権力者にとって格好の自己宣伝の媒体でした。ユダヤ人ですので偶像禁止令に触れないために彼らは自分の顔の像を彫ることができません。で、ヘロデ・アンティパスはガリラヤ湖畔に生えているアッシュを自分の領域内のエンブレムとして用いたのです。彼は、開発に力を注いだ人です。ローマ育ちでラテン語はペラペラ、新しい、都をガリラヤ湖畔に建設しました。直角に交差した通りを持つ、ギリシャローマ風の構造を備えたポリスです。スタディオンの遺跡も出ております。競技場の遺跡です。そしてその都にローマ皇帝の名前にちなんでティベリアという名前をつけております。漁村であったマグダラを、お魚の加工、工場の拠点として開発し、塩漬けにした魚を都ローマにまで輸出しました。そして彼の王宮には動植物の彫刻が施されていたと伝えられております。つまり、ヘロデ・アンティパスはなかなか経済開発に関心のある方だったんですね。で、その彼がコインを発行しガリラヤのシンボルである足を刻んだのです。風にそよぐ足、これはヘロデ・アンティパスを指す言葉です。もちろんしなやかな服も、王宮で暮らす人々でしょう。そしてこの、領主アンティパスはイエスの先生であるヨハネを殺害した人物です。イエスの噂を聞いてこう言ったとマルコ福音書が伝えています。私が首をはねたあのイエスが生き返ったのだ。イエスは先生によく似ていたのでしょうね。この洗礼者ヨハネに耳を傾けるために荒野へ向かう人々はヘロデ王家の支配に疑いを持っています。この政治権力は神の権威から離反している。本物の神の権威を私たちに代表してくれる人は誰か。王でないとすれば誰か。もちろん預言者です。ですから話は預言者に移ります。見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。あなたたちが期待している主は突如その聖女に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来ると万軍の主は言われる。マラキ書の予言です。私は使者を送る。神の到来を準備する者が来ると呼ばれています。あなたたちが喜びとしている契約の使者が来ると神が告げています。契約の使者とは一体誰なのでしょうか。預言者なのでしょうか。メシアなのでしょうか。誰だかよく分かりませんが、神は使者を送ると言っています。 見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす。最後の審判の前に預言者エリアが再来する。洗礼者ヨハネはこのエリアだったのだという理解が今私たちが読んだ聖書箇所に反映されております。そしてこの理解はおそらくはキリスト教が行った洗礼者ヨハネ解釈だと思います。つまりエリアは神であるイエスの到来を準備するものであるという理解です。しかしもう一つ大事な言葉がここにあります。預言者以上のもの、この言葉は洗礼者ヨハネを指す表現であろうと思います。そして洗礼者ヨハネが単なる預言者を超える存在であったということは神の国、天の国との関係で初めて明らかになるとイエスは考えたようです。したがって王の権威を超えて、預言者の権威を超えて、神の権威が明らかになる場所が神の国、天の国です。イエスはこう言います。およそ女から生まれた者のうち彼より偉大なものは現れなかった。これは人類で最も偉大な存在が洗礼者ヨハネだという意味です。だからイエスの師匠に対する尊敬は揺るぐことはありません。しかしそのすぐ後にこう言われています。しかし天の国で最も小さいものでも彼よりは偉大である。原文は比較級でして、しかし天の国にあってより小さいものはヨハネよりもより大きい。これは原文です。さらにこういう言葉が出てまいります。すべての預言者と律法が預言したのはヨハネの時まで。これはかつての先生である洗礼者ヨハネに対するイエスの独立宣言のようなものです。もうちょっと別の言い方をしますと、ヨハネが預言した時代と今は時のクオリティが違っているのです。神の国、それがもう始まった。洗礼者ヨハネの時代はその預言にとどまっていた。しかし神の支配は今や始まった。ちょうどイエスがヨハネの問いへの答えにそう返したように、ヨハネの時代は過ぎ去った。今の新しい時代、天の王国の支配の中にあっては、本当に小さいものであったとしても、その小さいものは人類で最も偉大な洗礼者ヨハネよりさらに大いなる存在だ。イエスはそう告げております。洗礼者ヨハネの日々から今に至るまで、天の国は暴行され、暴行者たちがそれを奪っている。この言葉は新約聖書の中で最も解釈が難しい箇所の一つです。ですから誰も正しい解釈は分かりません。暴行者たちが誰のことなのかよく分かりません。イエスと同志たちのことを指していて、神の国を力ずくでも決然と獲得することを目指す、そういう人たちのことなのか、つまりそれを目指しなさいという勧告の意味でこの発言は言われているのか、はたまたイエスの敵対者たちのことなのか、つまり神の国に従う意図地先、私たちは権力者によって踏みにじられ暴行を加えられているという、ある意味では告発の言葉なのか、いろんな解釈がございます。しかし私たちは今日より広い意味にとって 真理や本当の権威が明らかになる場所である神の国をめぐって激しい論争があるという意味にとることもできるやもしれません。真理とは何か、誠の権威とは何か、来たるべきものとは誰か、このことが争われている、そういうふうに受け取ることもできるのではないかと思います。いずれにしても洗礼者ヨハネは時の転換点に立つ存在です。神の権威への問いが洗礼者ヨハネの審判予言によって、真剣なものとしてもたらされました。そして洗礼者ヨハネからその弟子であるイエスへの移り変わりは、審判の神が来るという予言から、救いの神は到来したという成就への転換です。その時洗礼者ヨハネが再来のエリアであるということが、あなた方が認めようとすればわかると書かれています。あなた方が認めようとすれば、すなわち真理と権威への問いをめぐる受け取る私たちの側の認知の問題、それを認めるかどうかという問題がここに再び隠されているように感じます。来たるべきものとはどのような存在か、それは貧者に福音の宣言をもたらすものだというのが今日のテキストの答えです。それはイエスなのかという問いに対する答えは、彼と共にもたらされた神をめぐる新しい状況、単なる預言者以上の現実、それが答えです。私たちは何と答えましょう。このイエスの返答が私たちの間では具体的にどのような形で現れることがあり得るでしょう。そのことを考えることなしにアドベントの時期を過ごすことは難しいのではないでしょうか。イエス・キリストが来たるべきものとして私たちのもとに到来する、そのことを私たちはどうやって実現ないし承認いたしましょう。非常に分かりやすい、しかし私たち皆が真似できるわけではない一つのエピソードをお話しします。私が留学していた時代、チューリヒに、有名な牧師さんがいらっしゃいました。まだご存命かどうか、分かりませんが、その牧師さんは、呼びかけまして、クリスマスのこのシーズンに、市内で路上生活をしておられる、方々を、一堂に招いて、一流ホテルの、ディナーに招待しました。彼はお金はありません。市役所その他の人々に呼びかけて行ったまでのことです。でもそれを呼びかければ街が動くというのはさすがだと思います。皆さん、一長羅のおしゃれをして、ホテルにいらっしゃいます。で、牧師が、説教しクリスマスの喜びを、告げます。貧しい人は福音を告げ知らされる、非常に分かりやすいやり方です。これに似たことが私たちを通して何かできないでしょうか。ほんの小さいことでよいのです。それなしに来たるべきものはイエスなのかという問いに対する答えは見つからないような気がいたします。祈りましょう。恵み深い天の父なる神、あなたの御子の到来を待ち望み祝います。私たちを通してあなたがこの世界になさることを明らかにしてくださいますように、この小さき者たちを用いて御国における大いなる存在としてくださいますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。では賛美歌を歌います。244番です。お立ちください。